映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
本日はユナイテッドシネマでビッグゲーム、
大統領と少年ハンターです、
ね。はいはい。
あ、それが副タイトルです。
ちょっとこんな時に言うのもあれだけど、言い忘れると悪いから、上半期ベスト10のテキストを送ってくれませんか。
あ、了解です。
そう、
あ、そうでしたね。
毎回編集のたびに思い出すんだけど。
あ、じゃあちょっと明日にでも送っておきます。
お願いします。じゃあ大統領と少年ハンターを見ました。さて、そんなビッグゲームで我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。
ちなみに15日公開で、今が17日なんで2日目です、
そうだね、あんまなんかね評判が大して良くなかった。
あともう一つ、これはハリウッド映画じゃなくて北欧映画なんですよ、ね。
あ、そうなんだ。
だからちょっとあのなかなか買ってるメーカーが映画館が少ないっちゃ少ないんですよね。松竹は買ってますけれど、多分そこまで大手なところはやってない。
ユナイテッドで松竹のあのオープニングの映像を見るとちょっとえって思うよね。
ですね。
そう、あんま見ない。さて、あれ注文来ないな。あ、ちゃんと押せてなかった。あの映画 .com でも星3つとかで、
まあでもそれをどこまで信じていくかとかはあるんで、
そんなにまだねレビューもなかった
ですね。
サミュエル・L・ジャクソンって、ね、
メジャーな人はそれぐらいで、監督も北欧の監督で、あの町山さんがなんか昔キラキラで紹介してたなんかレアエクスポーツだっけな。
おう、チョコレートケーキとドリンクバーお願いします。
はい、ありました。
あ、じゃあ同じものをお願いします。
はい、
お願いします。はい、あの前回と同じメニュー。
そうですね、
前回何見たんだ。
ジュラシックワールドです。
あ、そっかそっか。まあ本当そんな感じ。
まあ俺はもうカメラ結構好きなんですけどね、こういう
なんかね、まあ星3つにしたくなる気持ちもわかるなっていうのが、まあそんなに盛り上がらないんだよね。
あ、ですね。まあでも最後の最後まで、昔のアクション映画って俺は好きなんですよね、なんかその見せ場を最後に届くっていう、本当のでかい見せ場っていう。
そんなでかい見せ場、あれか、そうだね。
ただそこがオリジナリティあるかっつったらちょっと微妙なところもあるんですけれど、おいおいとそれは、
ね、おいおいとそれは。主役の13歳の少年があのモテ期の主演の人にそっくりだって、ね、
山本未来です。
あ、山本未来。あ、すごい顔が、目の細い感じが似てるって。
あのいいなと思ったのが、日本だと子役って顔で選ばれたりするじゃないですか、顔じゃねえんだなこの海外はっていう。
ヨークにも似てた。
似てますね。ヨークは分かるような気がする。がっちりとした感じの、まあ、
北欧だからね。リョークは確かスウェーデンかどっかなんだけど。
でしたっけね。
そうだから北欧顔なのかもしれない、
いやでもなんかその狩りがどうのこうのっていうのはなんか理にかなったような顔だったなと思って、
そうだね。はい、ありがとうございます。じゃちょっとざっくりかいつまんで説明すると、12歳から13歳の誕生日にそのノルウェーの山の村のしきたりでは、少年がね一晩山にこもって狩りをして大物を仕留めると一人前の男として認められると。まあ別に大物じゃなくてもいいんだけど、その本人の器に合った獲物を神が用意するのだみたいな。
ですね。
で、何の獲物も取れなかったらどうなるんだろうね。
まあそうですね。でもあの最後の方で、あの、まあ、オチでもないですけれど、なんか、エンディングクレジット上がってくると、写真が出てくるんですけれど、
あれ、本物なのかな？
ウサギ2匹とかいたんで、
そっか、あの、山小屋にね、みんなの写真がずらっと並んでるんでね、その村人たちが共有してる山小屋なのかな、
です
かね、その家族だけって感じではなかったよね、あの写真の量から言って、
そうですね、この町の一員みたいな感
じ、で、少年が、山で一晩こもると、
こもってその狩りをして帰ってくると大人になれる。
そう、それで、ね、ところが武器が弓だけってね、まともに弓も引けてないのに無理じゃねえのかって思ったんだけど、でもよく見るとあのトラクターみたいな四輪バイクみたいなのの後ろに荷台に釣り具もあったから、あ、魚でもありなのかなと思った。
ああ、そうかもしれないですね。
そう、あとね季節がね、あれなんか冬なのか、ともすりゃでも山だから夜寒いってことで厚着してんのかなとか。
北欧の感じって、うん、なんか雨が多くて、うん、なんかそれで冷えたりするからっていう、
ね、そのくせね、まあ、ちょっと軽くネタバレになるからあれなんですけど、海にさ平気でさ海じゃん、湖に潜るじゃん、あれあったかいのかなって、さ特に寒そうにもしてないし、
そうですね、息も白くはなかったですね、
いいのかなって思ってたら、まあ、最後雪山だったっていう冬じゃねえかって、まあ、そこまで分かんなかった、
まあ、でもなんかあの山の風景を映してると緑もかなり多かったり、うん、枯れ木があったりして部分部分でやっぱ違ってくるのかなっていう、
まあ、冬の初めか春の初めか、それかあんま豪雪じゃない地帯なのか、うん、よくわかんないね、
まあ、あっちの四季というかなんか、うん、また土地と全然違う、
そうそうそう、だってね日本だってあの日本海側と太平洋側とじゃ、まあ、冬もね全く違うので、
そうですね、なんか、あんだけやっぱ離れてると全然違うのかも、山によってもまた高さによっても違ったり、北欧映画って俺、
うん、
前に見たのがなんかヘッドハンターズ、ヘッドハンターだっけな、ハンターだっけな、そんな映画見たんです。
ヘッドハンター何の映画？
あのアクション映画であのビジネスマンだけれど美人の妻がいて、うん、その美人の妻が自分より身長高くて美人だっていうことにコンプレックスを持って、
うん、
あの奥さんにお金を提供するために、うん、ビジネスマンやりながらあの泥棒をやってると罠にはめられるっていう映画なんですけれど、なんかアクション的にそれにもちょっと似てるような感じがしますかね、なんか
あれはドラゴンタトゥーの女は、
あれはでもデビッド・フィンチャー、うん、あ
元の
あれもそうか、あそうか、あれもノルウェーかどっかでしたっけ、
うわ忘れちゃった、
どっかの国のあのなんだっけ家庭内事情みたいな話、あの国の事情によってなんか離婚ができなかったりなんかっていうのがあったんですよね、
うんうん、
あれもたくスウェーデンかどっかでしたっけね、
うん、忘れちゃったね、まあそんなうろ覚えの話をしてもしょうがない、まあそんな北欧の少年が狩りのために一昼夜過ごしている山にサミュエル・L・ジャクソン扮する大統領のエアフォースワンがなんか撃墜されて、
そうですね、
大統領がカプセルで脱出カプセルで少年の近くに落っこちてきちゃうと、
なんか緩いエスケープフロム LA みたいな感じ
でそこでね少年と大統領が出会った時の少年がねランボーみたいなんだよね
ランボーなのにあの話しかけてくるのが糸電話とかなんかまあ予告編で結構流れてますけれど
この山は俺の山だみたいな
結局弓一つ聞けないっていう
そうなんか父さんは熊を倒したこの辺じゃとんでもなく有名人なんだみたいに言って、うん、君も倒したのかって言ったらもう僕俺はまだ倒してないってちょっとあわあわするんだよね
いやあのあわあわとかいいなってなんか強く行きたいけれど、うん、突っ込まれると弱くなる得ないっていうか
そうなんかねやっぱ森のやっぱ男として一人前にならなきゃいけないっていう通過儀礼の映画でもあって、うん、だからそこでね精一杯弱みを見せまいって頑張るんだけどどう見ても弓一つ満足に引けないし
俺最初にだからあの弓が引けなかったのを見ると、
うん、
あんまりあの子はなりたくなかったんじゃないなりたくないなんか現代子なのかなと思ったら、
うん、
割とそうでもなくて
うんうん、
割とそこには命かけてんだなっていうのが分かってくるっていうか
あの描写がねさりげないところにすごいセンスを感じるんだけどあの大統領とさ、あのソーセージを食べるじゃん焼いてその時にマッチが異常に落ちてるんだよねあこんないっぱい火つけるの苦労したんだっていうのが結局どうやってつけたんだろうね
なんか一生懸命やったことがあるっていうのはいいですよね、
う
ん、
そう
あとなんか山の風景のすごいなんかカメラがうまいなっていうかなんか風景も綺麗だしなんか画面がなんかちょっと贅沢で俺は好きですからねその自然の映し方とアクションの映し方とか、
う まあ、結局ね、でもね、あそこに至るまであの子は多分弓でウサギ一匹取ったことないわけじゃん、ね、
だって最初のだって夜に鹿を狩る練習みたいなんで、うん、鹿のモテであ
れは村人全員がやってんだよねきっとね。
あの内臓を取ったふりしてかじってかじって、
そうそうそうそう、心臓をねドクンドクンしてる。
一応あの SE で入ってるんですよね、ピチョンピチョンとかなんか
それをガブッていう音がして、
いやあれなんか俺キッズコメディとしてなんかすげえ面白いなと思って、
楽しいんだよ。なんか夏休みらしくていい映画だったよ。
いい映画ですよね、
そんなに、うん、子供と一緒に見たい、
うん、いい映画だなと思うし、そんなになんか子供寄りでもないじゃないです か、 なんか、うん、子供に優しいっていう映画でもないですし、う
ん、あんまねトータルで言えばあんま盛り上がらなくて物足りなさは感じるんだけど、そこはねやっぱリアルに描こうってね頑張ってて、あんま嘘くさくないように嘘っぽい盛り上げを排除しようってした結果だと思うんだよ、うん、だからそこはすごい好きなセンスだなと思った。
さっき言ったソーセージのシーンでサミュエル・ジャクソンがなんか強さに関してっていう話とか、なんかすげえいい話だなと、うん、子供に対してする話として、
そうでもあれは虚勢の話だから、まあ、
そうなんですけど、
実際山で熊を取った男かどうかっていうところを少年は試されてるのに、ごまかすことを学んで教えてどうするよって思ったんだ、
まあ、でもそれは2人の秘密なって言って、うん、そこでなんかちょっとなんか、うん、友情でもないですけれど、うんうんうん、軽く結ぶっていう感じも、
あそこでね少年が口にチャックして、ね、ピンってなんか
炎の方に
投げるみたいな音が入っててああいうのさ日本人がやったらそらずらしくなるんだけど、ああいうね顔のかっこいい絵になる人がやると決まるなって思って、
なんかちょっと、うん、最初に見た時より最初に見たあの絵よりやっぱ最後の方は成長した感じがあってすごいいいんですけど、
ね、いやでもね最初いきなりね少年がさ森をねさまよってると飛行機が落ちてきて爆発に巻き込まれるじゃん、もう顔が乱暴みたいになるんだよね傷だらけでさ、
これでもあのカットすごい好きなんですよね、うん、なんか子供でなかなかここまで追い込められるアクションっていうのもなんか、うん、見たことないなっていうか、
ね、いや面白かったよ、
容赦ねえな
あ、そうだ今ふと思い出したけどリトルランボーって北欧じゃなかったっけ、
あれ北欧でしたっけ、
ランボーがあの辺流行ってんのかな、
あ一作目
あれカナダかな、リトルランボー
カナダっぽいですね、
そっかじゃあ勘違うかもしれない、リトルランボーもすごい面白かったよね、
いやなんかでもサミュエル・ジャクソンってもっとその、うん、なんつったらいいんだろう、下品な感情を出すのかなと思ったら、うんうんうん、そうでもなく誰でも見れるっていう、そこをそれを綺麗にまとめたっていうか、
サミュエル・ジャクソンも良かったんだよ、暴力の前でちょっとひるんだりビビるってところもね、スーパーマンじゃない感じをね、
今回は本当に弱いんですよ、ね、
なんだっけシークレットサービス
裏切り者のシークレットサービス、
うん、あいつの方が明らかに強いからね、
だって最初に俺が憎いなら殴ってみろって、うん、殴らせてそんなぐらいかって殴り返されて、うん、で攻撃しようとすると全部避けられてみたいな感じで
一発殴るけどなんだそのパンチみたいなで少年は殴られたまんまスタコラって逃げてくるんだよね、あそこはまあ子供だからしょうがないけど大人になろうとしてる男にとってはすごい辛い場面だよあれは、
そうですね、
殴られてさちょっと鼻血がさにじんでてさ、
その手前に誕生日の朝に、
うん、
父親がもうすでにお前は狩りができないだろうっつって、うん、鹿の首を、うん、冷蔵庫に置いて、
なんで冷蔵庫って思ったんだけど、冬なら冷蔵庫必要ねえだろって思うんだけど、
あでも冬じゃないじゃないですかね、やっぱ腐らないようにっていう、うん、
いやあとまあ動物に食べかじられないようにって意図もあるかもしれないけど、でもねある伏線があって地図が渡されるんだよね、ここは狩りのポイントだ、絶対に獲物がいるぞっつって、だからお父さん初めから仕組んでるんだよ、
あれでも1週間前かなんかにやってたんじゃないですかね、だから腐らないようにとか、あれ腐ってたら持ってきた時に、うん、お前これ死んだやつ首刈っただけじゃないかとか言われ
たんだって、確かにそうだね、1週間もでもあんな発電機持つかな、
まあ まあ、とりあえず腐らないようにとかいろいろな工夫だなと思ってて、
うん、でもねあれ見て思ったよ、お父さんクマもね、うん、担いでたけど
あれも嘘そう
先祖代々に
ああいうことをやって
たんじゃねえかって
だから俺あの瞬間に、うん、あもしかして父親もそうだったのかもしれないっていう、
そうやって、まあ、一晩ね森で過ごすなんか大変なことだからそれでも十分なんじゃないかみたいな、そうやって一人前の男のふりしてるうちに一人前になるんだよって、結局大統領のおしっこ漏らした話と変わらなくなっちゃうんだけど、そうなると
だけれどあのそれに関して虚しくなるんじゃないですか、自分はなんか、
う
ん、
そうお父さんに信用されてない
されてないし、しかも助けるもできないし、うん、今あるのはなんかさ買ってもらった首だけだし、うんうんうんうん、こんなんじゃ男になれないって言って、何が男になれるって言ったら今そこにいる人を助けることだ、
う
ん、
そう
最初になんか聞かされた言葉を復唱しながら、うん、そこに向かうっていうシーンはちょっと熱くなったんですよ、
ね、儀式の場面でねあの子には無理じゃないかって前に帰った子供はいるのか、うん、何々がそうだった車椅子じゃない
あの子車椅子だったろ山登ることなんかできねえじゃねえかな
って車椅子の子以外はしっかり過ごしてた、うん、でもねどうなんだろうね、今時でも本当弓でさあの裏にいる連中だってさお前らできんのかよって、ありがとうございます。
だってあいつらだって猟銃持ってるって
さ、ね、
もうなんか猟銃くらいでもいいような気がするんですけど、
猟銃でいいんじゃないかな、でっかいサバイバルナイフ持ってるぐらいだし、
まあでもあの弓がやっぱり、
う
ん、あの最後
引
けるっていうのがやっぱ燃えるっていうか、
最初は弓をさ、ね、最後まで引くことすらできなかったのが最後は見事にビューンってね、ハンガーゲームぐらいになってたもんね。
そうですね、
カットにすぐらいになってたよ。
またあの弓の しなりっていうか、うん、こう飛んでくシーンがなんかやっぱ燃えちゃって最後の、
う
ん、
そうでもね、まあ、外国映画は素晴らしいなって思うのが、あんな未成年の13歳中学生ぐらいの男の子が明確に殺意を抱いてそれを実行する場面を称賛する映画になってるんだよね。
あれよく見ると俺分かったんです、うん、あの帰る階段で思ったんですけれど、うん、結局あれ刺さないじゃないですか。
刺さらないけど殺す意図で聞いてるよ、
うん、でも13歳の子にはあくまで殺人はさせないっていうシーンで、うん、刺さらないっていうのは良かったですし、う
ん、結局その心臓の近くにある銃弾の破片に衝撃を与えることで命を奪う、うんね、
だからそう考えてみると、最初のだからあの鏡でその裏切り者の胸の傷とか見せてるところも、ああいいなっていう、今考えてみるとそこのあれだったんだなって、うんうん、
まあ、実際にね間接的には殺人を行ってるだけなんだけど、でもね殺意を抱いてそれを実行することをちゃんとね褒めたたえるんだよ、まあ、悪をに対峙するっていう意味でもあるかもしれないんだけど、うん、いいね、
なんかいいなんか少年 の, なんか映画、あのなんか成長アクション映画として、うん、俺はなんかあんま見たことない、
ね、多分あの村人たち全員よりも見事な仕事を成し遂げて
ですよ
偉そうにしてた、
まあ、でも俺最初のシーンでやっぱ笑っちゃったのが、うん、サミュエル・エル・ジャクソンが大統領のアメリカってどうだろうっていうのをやっぱ思っちゃった、う
ん、前はね黒人大統領ってだけでも社会的な SF っていう感じがしてたんだけど、今やねオバマ大統領のおかげで、ああもう普通だってなっちゃった。
そうですね、
でもしっかり普通になっちゃった。
でもやっぱりあの前にアベンジャーズとか見てるサミュエル・エル・ジャクソンのイメージがあるんで、
うん、
まあ、サミュエル・エル・ジャクソンも大統領やる時代かっていうのが、
そうだね、
で支持率が 20% 落ちてるってなんか、ね、すごいいいなと思って、
クッキーが大好き、
もうあなたを裏切りますんで、もうなんか好きなもの食べればいいじゃないですかっていうあの癖とかもなんか、うん、
まあ、ただね本当あのなんかね、まあ、ちょっと文句を言いたいのは、大統領の国防総省にいた裏切り者は、ね、結局何がしたかったのかなって。
あれはだから
メガネのハゲの方、
あれはだから
副大統領を就任させて、でも副大統領の完全な味方でもないじゃん
ですね。ただあれじゃないですか、あいつはあいつでそういった武器とかそういうので、うん、あの大統領がいれば、なんでしょう、自分の方に仕事が回ってくるっていう、多分戦争ビジネスとかやってる方なんじゃないですかね、うん、
まあ、でもねそのエージェントだったっていうやつは一線 マンドルを簡単に左右できるほどの財力を持ってるし、だから金のためだったら別に、
あの バジルでしたっけ、うん、なんかあれがなんか大富豪どうのこうのっていうので、石油王じゃ、石油のああいったのじゃないですか、うん、あそこつながりがいろいろあるんじゃないですか、ね、
まあいろいろありそうな感じをほのめかしてるだけで明確になんかちゃんと語ってない、う
ん、なんかしかもあいつは最後逃げてきますしね。
なんかね、あいつはあいつでね、警護官のあいつにロープ切られちゃうしね。
なんだろう、完全に悪を断ち切らないっていうのはハリウッド的じゃなくていいなと思って、
うん、あいつも最後ひどい目にも暴露もされてなかったもんね、国防総省にいた、
国防総省にいたあのテロ犯みたい、テロ隊、
テロを操ってたやつ、
でも最初からあいつも異様だなと思ったのが、
うん、あいつなんか何のあれ、あのこの人副大統領かなと思ったらどうやらそうでもないみたいで、なんかすごい仕切ってるし、
なんか物食いながら最初出てきた時に、うん、なんか異様なやつ、変なやつ来たなと思ったらやっぱこういうやつなんだっていう、う
ん、いや、まあ、あとね、やっぱね、できれば俺はこういう場面が見たかったなっていうのは、うん、少年がなんか獲物を飼って欲しかったなって思う。大統領と二人で協力して、
それこそクマを狩るぞかな、うん。
クマでもシカでもウサギでもいいから。
だからあの逃げるプロセスの中で、うん、クマに一回出会うとかなんかあればいいんですけれど。
う
ん
う
ん、
そうだね。ね、獲物は一匹も出てこなかった。
死んだシカを持つぐらいしかなかったんで。
う
ん、
魚が飛んできただけだった。
あと。まあ、ちょっとしたネ、これはネタなのかなと思ったのが、銃撃てないじゃないですか、最初サミエル・ジャクソンが、うんうんうん、
コックは引くんだ、
コックを引くんだって、あれ同じセリフをダイハード3で言われてるんです
よ、ね、あ、サミエル・ジャクソンが、
あ、そう、でよくよく考えてみると、エアフォース1から脱出するときの、うん、あれがあったフォトがあるじゃないですか、あれもあれですよね、ダイハード2で爆弾投げ込まれて、うん、ブルース・ウィリスが逃げるためにあの飛行機 の、 あのレバー引いてバーンって逃げるシーンの思わずかなっていうのか、
あの操縦席を飛ばして最後逃げて、
あれダイハード2っぽいなとか、
それにしてもね、最後ね、飛行機を爆発するのにとんでもない爆弾持ってたよね、
ですね、
湖が
水になくなったって言って、いや、あのでも爆発は俺はちょっと好きですね、なんかあそこまで最後景気いいの見せてくれると、
ああそう、ゼロファンちょっと準備がオーバースペックだよ、
いや、なんか昔なんかあの専門学校の時に、うん、あのなんだろう、なんかこんな人が世界を守るのっていうなんかやつを作りたいなっていうのが一つあって、なんか、うん、それにちょっと似てて好きでした、うん、なんか自分の中では
子供が世界を救う、
子供が世界を救うとか、あとなんかスーパーマーケットのバイトがなんか占拠されたスーパーマーケットでヒーローになるみたいな感じのやつで、
キューピッドの店員が、
もしくはイオンとかでもいいんですけど、おもちゃとかも武器になったりとか、あれあったじゃないですか、イコライザーとか、
イコライザー、
あのディスカウントショップ、いや、それイレーザーです、
ね、あ、そっか、
デンゼル・ワシントン、
あ、デンゼル・ワシントンは量販店のホームセンター、
ホームセンター、あれ見た時に、ああ、なんか昔そんなの俺も思ったなと思って、うん、ああ、なんかでも、いや、なかなかいい感じの、本当に、
そうだね、まあ、うちはね、男の子が今1歳の子がいるから、あの中学生ぐらいになったら一緒に見たいな、
絶対いいと思いますよ ね、 ね、
すごいいいよね、
俺なんか今日なんか進撃の巨人見に行ったらなんか親子で来ててなんかこれでも親子でも見るもんでもねえだろうと思って、うん、
ゲーム見た方が断然いいよ、
ですよね、昨日ルパン、実写版のルパン見直したんですけど、うん、やっぱアクション下手でこれそんなに金かかってないのにやっぱり、
まあ、どう考えてもこれ死ぬだろうって場面は冷蔵庫が崖から落ちるところあんな落ちたら死んじゃうよね、最後さ水にドボーンって落ちるゴチンって落ちてたよ
でもあれもあれで、これあれがあったじゃないですか、うん、あのインディ・ジョーンズのクリスタルスカルで、うんうんうん、アトミックカフェで爆発するときに、あのハリソン・フォードが冷蔵庫に隠れて逃げるっていう、ね、ああいうのちょっと意識したのかなとか、
いや全く意識してないと思うよ、
なんかあの中でもドタバタ感とかすごいいいなっていう、うんうん、
そう、 まあでもね、暴力の前で男が一人前になるためにちゃんと勇気を振り絞ることができるのかというね、実際ね、今俺ができるかって言ったら全く自信ないよね。
あの少年に負けそうな気がするっていう
ねえ、テロ犯とかに
ですね、あの何でしたっけ、
テロ犯じゃなくてもなんかさ、ヤクザとかさ、
ちょっと暴れてる人ですら怖いです
ね。南君はね、映画でもマナー悪いやつに積極的にね、あちゃんと文句を言うけど、
今日もまあ言おうかどうか悩みましたけれども、
あそう、そんな人いた、
後ろでなんか、うん、いちいち水筒をキュッキュ開けて飲むっていう人がいて、
あそう、
でおまけにその人途中で寝ていびきが聞こえるっていう最低な状況で、
あそう、
でも画面から目離したくないなっていう、うん、とにかく俺はもう本当にあの少年があのなんか大人になった瞬間、自分から行動しようとした瞬間、あの大統領を救おうとした瞬間からもう、うん、ものすごい熱い映画になっちゃって、
ぶら下げられた冷蔵庫に飛び移るところだね、
いやあれだけ、あそこだけでももうこの映画見た甲斐あったなっていう、
あいつらもね、これはちょうどいい大統領をあの新鮮なまま運ぶのにうってつけだって、冷蔵庫のまま運ぶとか、
お前らもどうかと思うけど計画性があるのか、
さ子供がさあのそこ捕まってたらさ、子供振り落とすんだって森にさ冷蔵庫バーって、お前落ちちゃうよって、冷蔵庫がどっかに引っかかったらさ、ヘリコプターなんか落ちるでしょ
う、ですよね、あバランス崩します、
うん、
つうかサミュエル・ L・ジャクソン、そこから逃げりゃいいじゃんっていう、ね、あれ、そこならいけるだろうとか、
飛び降りるんだって、それはどうかと思うみたいな、
で結構低い段階でまだついてたら、早くナイフ出せよとかも思いましたけれど、
そう、まあ、俺ね、すごいね、外で靴がないっていう場面がね、だから俺本当に心から心細くなるんだ。
あ考えてみると靴がないも大体ハードですね。
あれはでも裸足だったよ。
まあ裸足なんですけど、靴片方履いてないってなんか、うん。
まあでもそれは別に、まあ、そこに結びつけて考えるのは結びつけすぎだと思う。そういう考え方は別に普通にあるリアルなピンチだよ、ただの。
まあ、その靴がどこ、何を示してるかって言ったら、その後にある死体の山っていうのが。
うん、
あるんですけれど、
いやそう だけどすぐあの大統領が森であのいっぱい歩かなくて済んでよかったなって思ったすぐあのバイクに乗せてもらえたし、ビニールをね足に縛ってたら、すぐ靴が見つかった、大統領あなたはついてます。
もう一つあってほしかったのが、あの最初に乗ってきたバギーのなんかチェイスかなんかあれが良かったかなっていう、
なんかね、まあ、ちょっと一言言わせてもらうと、そうやって過去の映画に結びつけて考えるのって過ぎると、その映画のオリジナルを作ろうってしてる人のなんか意図を尊重してない意見だと思うんだよね。
まあなんかこれは多分その昨日見たその北村隆平イズムみたいな感じになっちゃってるから、
2つあると思うんだ、そういうオマージュとして本当に好きだから映画に取り入れたいとか、この場面を再引用してあの自分の映画として新しく創作物として世に提示したいっていうのと、本当に思いつかなくてパクるっていうのと、
北村隆平はそっちの方だ、パクる方なんですよ、でも俺この映画に関してはそれをちょっと入れて楽しくしようとしてる、
だけど映画とか創作する人って絶対に新しいものを作ろうっていう意図が必ずあると思うんだ、自分のオリジナルとして胸を張れるものを、だからあんまね、あの映画に似てる撮ってる言いすぎるのは、この最近の風潮として、俺は本当にね、慎重になってほしいと思う。
まあ俺はそれはあんま嫌いではないんで、まあ、あと俺ちょっと最後これだけちょっと不満があるなって思ったのが、エンディングクレジットが流れて、なんかそれぞれなんか昔の人の写真とか流れてるじゃないですか、そしたら最後はあの大統領と主人公のあの 写真で終わるのが綺麗だと思うんですけれど、
裏にヘリがいっぱい飛んでた。
あの写真で終わればあのエンディングで流れてた写真の意味ってつながるじゃないですか、うん、何にもなくあの写真は何だったのって思った。
もね、なんかちょっと言い過ぎじゃねえのかってくらいヘリがいてね、しかもなんかちょっと CG っぽいなって思っちゃうし、
なんかちょっとこのそういうところをうまく、そこはうまくないよなとか思ったりはしたんですけれど、まあ、でもなんか本当に楽しい映画なんで、
そうだね、
ぜひ、こういう映画ヒットしないと絶対次がないんで、
そう思うとなんかもうちょっと上のデザートでも良かったかなって話してるうちにだんだん思ってきた。
アイス369円のアイスラミスぐらいでも良かった気もする。
見終わった直後はね、もうちょっとなんか感動したかったなとか思ったんだけど、
まあでもなんか
ね、
話してるとやっぱ楽しくなりますね、こういう映画って。
ではまた、
はい、
さようなら。